曜と木曜日、サガネッチこと、サガネ幸子がお送りしております。ここからは、イケイケ北区情報コーナー。北区から素敵なゲストをお迎えしてお話を伺うコーナーです。今日もとっても素敵なゲストをお二人に来ていただきました。では、自己紹介お願いします。
皆さん、こんにちは。私は北区役所健康長寿推進課地域支援担当の小西と、
同じく健康長寿推進課健康長寿推進担当の後藤です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いいですね、小西さんと後藤さん、なんかとても華やかな感じで、気分がなんかとこ ほっこりするような感じで、はい、お届けしていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、今日はお二人それぞれに話題を持ってきていただいたんですが、まずは小西さんからお願いしましょうか。
はい、はい、今回はですね、地域献血会と乳がんの予防についてご紹介をしたいと思います。
はい、お願いします。
まず地域献血会なんですけれども、はい、北区では現在14の学区で地域献血会を実施しています。各学区の献血会の役員の皆様にご協力をいただきまして、小学校や大学などで開催をしています。近年はですね、働きに出る人も増加しておりまして、平日の昼間に開催される地域献血会にはなかなか人が集まりにくい状況でして、献血活動を取り巻く環境というのは大変厳しいものとなっております。また少子高齢化が進んでおりまして、はい、若者の献血人口が減っていく一方で、輸血を必要とする高齢者の割合は今後ますます増えていくことが予想されています。
なるほどね、そうですよね。
はい、血液には有効期間がございまして、はい、赤血球が21日間、うん、血小板が4日間となっておりまして、長期間保存することができないものなんですね。
そうなんですね。
はい、ですので血液を安定的に供給するためには、一時的に偏らずに一人一人の方に継続的に献血に協力していただくことがとても大切になっています。
はい、
おそらく今まで一度も献血をしたことがないよっていう方も、うんうん、いらっしゃるかと思うんですけれども、はい、地域献血会以外でも街中で献血ルームや献血バスなど見かけたことがある方もいらっしゃると思いますので、うんうん、ちょっともし見かけましたら、ほんのちょっと勇気を出していただいて一度足を運んでみていただければと思っております。そのもうほんのちょっとの勇気で助かる命がたくさんありますので、うん、皆様ぜひご協力をよろしくお願いします。
ちょっと街中歩いてたりとかすると献血ルームがあったりとか、はい、献血にご協力くださいっておっしゃってることよくありますもんね。はい、あ、なるほど。ただ初めての方ってどんな風にしたらいいのかはちょっとわからないなと思ってらっしゃると思うんですけど、はい、この献血をするための基準みたいなものはあるんですか？
そうですね、200ml 献血の場合はですと、年齢は男女ともに16歳から69歳、体重が男性が45キロ以上、女性が40キロ以上が要件になっています。また400ml 献血の場合は男性が17から69歳、女性が18から69歳で、体重が男女ともに50キロ以上が要件になっています。はい、ただですね、65歳以上の方につきましては60歳から64歳の間に献血の経験が必要です。
あ、なるほど。
はい、であとこれらの要件を満たす場合でも、うん、当日お医者さんの問診ですとか、はい、飲んでいらっしゃるお薬の内容によって献血をしていただけない場合というのもございます。
あ、なるほど。そうですよね、はい、患者さんに使う血液なので、ちょっとそのお薬によってはもしかしたら成分的にダメなものが入っている可能性もある。
安全性というところで、はい、
でもそこでね、まずはちゃんとこうセレクトされているというのも、
そうですね、
献血を受ける方も安心ですよね。
そうですね、はい、
そうかそうか、体重があるわけですね。
そうなんですよ、やっぱり女性の方ですと、はい、50キロ以上というところで引っかかってしまう方もいらっしゃいまして、うん、はい、
ちょっと嬉しい感じで、あ、できないとかね
言ったらいいですね
言ってしまいそうですけど、いやいや、それは冗談として、でもできるだけね、本当に小柄な方はちょっと難しいかもしれませんけれども、はい、要件がもし整っていればぜひということですよね。
はい、
できるだけ多くの方に設定献血していただきたいなと思うんですけれども、何かそういうことで されてることっていうのあるんですか、こんな風なことをしてますみたいな。そうですね、
は
い、
市民新聞ですとか、あとは北区役所のフェイスブックの方で周知をさせていただいておりまして、はい、開催日当日には啓発者による呼びかけの方も実施しております。でまた各学区においてはですね、開催前にチラシの配布ですとかポスターの掲示を行っていただきまして、地域を挙げて熱心に取り組んでいただいております。
なるほど、はい。
あと例年献血者数が少なくなる8月と2月には、区役所職員ですとか、あと町美化事務所の職員、あと区役所の来庁者の方を対象に北区役所の方でも献血会を実施しています。
そうなんですね。8月と2月、やっぱり暑かったりと寒かったりとかですかね、はい、ちょっと出かけにくいというところがあるのかもしれないですね。そうですね、はい、でも市民新聞とかね、読んでるようでひょっとして見逃してることがあるかもしれないの で、ね、またちょっと気にしながらね、読んでいただけるといいですね、はい、今だとそういう Facebook とか SNS もよくご覧になってると思いますので、ちょっとここも気にしながら見ていただけると情報上がってくるのかなと思います。ぜひ気にしてね、読んでいただきたいですね、はい。じゃあ実際に次の地域献血会っていうのはいつになりますか。
はい、来週のですね、9月11日の火曜日に、はい、北区の大北山原谷乾町というところにあります、はい、やまびこクラブという場所で、午前10時から11時半、お昼の12時半から3時半まで実施をします、
はい。
またですね、10月の2日の同じく火曜日なんですけれども、衣笠小学校の方で午前10時からお昼12時まで、午後1時から3時半まで実施を予定しておりますので、お近くにお住まいの方はぜひご協力をお願いいたします。
そうですね、きっとね、地域にお住まいの方は あそこだって、すぐ分かられたかなって思うので、北区の、大北山原谷乾町にあるのが山彦クラブですね、はい。山彦クラブ、あそこやって分かった方ぜひぜひね、お越しいただきたい、はい。ここは9月の11日の火曜日、来週の火曜日の朝10時から11時30分と、お昼12時30分から3時30分までなので、午前中でも午後からでも都合のいい方にね、ぜひお越しいただきたいですね、はい。そして衣笠小学校もきっとすぐ分かると思うので、じゃあお近くの方ね、はいはい。これは地域、もちろん地域の方対象ではあると思うんですが、たまたま衣笠小学校の近くに行く用事があるみたいな方も大丈夫ですか。
はい、もちろん来ていただければ大変ありがたいです。
じゃあぜひね、近く通りかかるわとかねいう方ね、ぜひお越しいただけたらと思いますね、はい。衣笠小学校の方は10月の2日の火曜日だそうです。ぜひお願いいたします。いやね、たくさんの方にね、献血していただきたいですね。
そうですね、
はい。今朝は大きなね、北海道で地震がありましたし、やはりこんな災害があるとどうしてもそういう血液が必要なことが増えてくるのかなと思うんです。ね、さっき伺ったら、この血液ってそんなに長くは保存できないということですので、うん、はい、1回やったからずっといいってわけではないわけですよね。
そうなんです、はい、はい。
できるだけ1回行ったことあるよという方もどんどん、何回もまたっていうことですよね、はい、はい。ぜひご協力いただけたらと思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そして今日はもう一つの話題が、
はい、
はい。
私の方から乳がん予防について少しお話しさせていただきます。
はい、じゃあ後藤さんにお願いします。
はい、お願いします。昨年ですね、皆さんご存知かと思います、小林真央さんが乳がんで お亡くなりになられて、世間の間ではその乳がんが注目されるようになったのかなというふうに感じているこの頃なんですけれども、はい、まずは乳がんという病気について少しお話しします。
はい、お願いします。
はい、乳がんはですね、乳房にできる悪性腫瘍のことを指しまして、うん、日本では乳がんにかかる女性が年々増加しているのが現状です。
そうなんですね、はい。
国立がん研究センターの調べによりますと、2013年の女性の部位別がん罹患率のなんと第1位となっているんです。
そうなんですね、は
い。そうなんです。でその罹患率をまた年代別で見ますと、はい、30代から増加を始めまして、40代後半から50代前半でピークとなっている いるっていうことが、はい、今明らかになっています。
ドキドキってしましたね、はい、
まあでも最近はですね、若い女性の乳がんも増えていますので、はい、ぜひ予防は若いうちからということ で、
ね、
はい、
この年齢じゃなかったら大丈夫というわけじゃないわけですもんね。
そうなんです。何に関しても、病気の予防のためには若いうちからぜひ生活習慣の心掛けが必要かなというふうには思ってます。
はい、
はい、では実際にその予防のために何をしたらいいのか、皆さんが一番気になっているところかと思いますので、はい、それについて、少しお話しします。閉経後の肥満が乳がんにかかりやすいというデータが今現在明らかになっているんですけれども、はい、その対策の一つ目としまして、規則正しい生活習慣っていうのが先ほどもお伝えしましたように必要不可欠なんですね。
はい、
はい、で禁煙っていうのは、まあ、もちろんのこと、節度のある飲酒とともにバランスの取れた正しい食事であったりとか、運動習慣などの確立をしていただけたらなというふうに思います。
耳痛いです
北区にはハッピー北江ちゃん体操という、ね、はい、オリジナルの体操がございますので、北
江ちゃん体操ややらな、
はい、ぜひラジオミックスさんの方でも前に朝放送させていただいているかと思うんですけれども、
そうですよね、それでやって放送前にもやって、
はいはいはい、そうですね、
やります。
はい、お願いします。で次対策の2つ目としまして、
はい
はい、ぜひしていただきたいことは、自己検診の習慣をつけることです。
はい、なるほど。
月1回は入浴の時などに、うん、まあ、鏡の前で乳房のしこりや、まあ、引きつれっていうエクボっていう症状があるんですけれども、そういったものがないかとか、はい、うんうん、他にもその皮膚の変化がないかなど、ご自身でセルフチェックしていただいて、うん、それで予防に取り組んでいただくっていう形が必要となっています。そういった自分の胸をの状態を、まあ、見て触って知っておくことで、まあ、些細な変化にも気づくことができますので、自己検診というものは本当に大切にしていただいて、見ていただければなというふうに思います。
なるほどね、はい、日頃見てないとわからないですもん ね、 そうですね、変わった時もね、
はい、
なるほど、ちょっと自分でチェックしていくっていうのが大事。
そうですね、
ですけど、まあ、自分でチェックして、はい、そしてやはり検診を受けた方がいいのかなと思うんですけど、
はい、そうなんです、はい、ここから、
はい、京都市のこの乳がん検診っていうのは、はい、受けられる年齢っていうのは決まってるんですか？
はい、決まっておりまして、はい、30歳以上の女性の方が対象でして、はい、2年に一度受診できます。で、偶数の年齢になる方が、まあ、対象とはしているんですけれども、うん、奇数の年齢になる方でも前年に京都市の乳がん検診を受診されていない方につきましては受診可能ということですので、奇数の年齢の方でもその条件を満たしておれば受診ができるということです。
なるほど、去年ちょっと受けるの忘れちゃったから、はい、今年ちょっと受けましょうと思ったら受けても大丈夫ということですね、
はい、そうですね、条件をクリアしていれば、
はい、
クリアしていれば、
はい、
でその対象年齢なんですけれども、はい、対象年齢につきましては、うん、受診する年の12月31日時点の年齢で判断していますので、
お誕生日がいつでもということですね。
そうですね、はい、
その辺を受診する年の、12月31日の時点で何歳かということ
で、
そこをちょっと気をつけていただきたいと思います、はいはい、実際にはどんな検査をしてもらえるんですか？は
い、ですね、この検査なんですけれども、はい、年代に応じてちょっと検査項目の方が違っておりまして、はい、30歳代の方につきましてはエコー検査となっております。
超音波の検査ですね、
はい、そうですね、はい、で40歳代以上の方につきましてはマンモグラフィーの X 線の検査となっております。
はい、女性の方だと、はい、多分ご存知かなと思いますけど、はい、ビュッてつく、ね、潰す胸お胸をミュッて潰して写す X 線です ね、 ですね、
はい、かなり痛いかとは思うんですけど、
ちょっと痛かったりとかしますけども、はい、でもね、大事な検査ですからね、
はい、そうですね、
はい、はい、
で平成30年の4月1日から試食診というものを京都市の乳がん検診では廃止しておりまして、
なるほど、
はい、そうなんです、はい、まあ、そういう関係でして、うん、まあ、しこりや痛みとか、
はい、
分泌物などの気になる症状がある場合についてはもう検診に行くのをちょっと待つのではなくて、健保険 診療として医療機関を受診していただくということが、はい、必要になるかと思いますので。
なるほど、
はい、
ちょっと気になったらまずはお医者さんに行って、はい、
そうですね、
ちょっとなんか分泌物が出てるみたい、はい、これなんか気になるんですけど、はい、ってことで見てもらう。
そうですね、もう症状がある場合についてはすぐに病院の方に行っていただくということが必要になってくるかと思います。
より早めの方がいいということですね、
はい、そうですね、
はあ、そっかそっか。まあ、その検査受けたいと思われる方もたくさんあると思うし、はい、受けた方がいいんですけれども、はい、受診料がかかってくるかと思うんですけど、はい、おいくらぐらいになるんですか。
はい、受診料なんですけれども、はい、1300円というふうになっております。
はい、
ただし免除要件などもございますので、まあ、詳しくは健康長寿推進課の方までお問い合わせいただけたらなというふうに思っております。
気になる方は、はい、まずは問い合わせていただく、ね、ということが良さそうですね、はいはい、じゃあ実際に受診したいと思われた時にはどんなふうにしたらいいですか。
はい、受診方法が、はい、まあ、2つございまして、まず1つ目なんですけれども、はい、巡回者の検診で受診することができます。
はい、
各区において区役所施設などに巡回者を配車しまして実施しているんですけれども、
はい、
北区の方では10月から11月の間で午後の時間帯に実施しています。
うん、
お申し込みの際にその時間の指定をすることはできないので、その辺はご了承いただきたいと思っております。
はい、
でお申し込みなんですけれども、9月の15日なんですけれどまでに、
はい、
乳がん巡回者検診申しお申し込みはがきで京都予防医学センターの方へお申し込みください。
はい、ちょっと忘れてたわという方は、ね、はい、来週までですので。
そうなんです、はい、期限が近づいておりまして、
ちょうどいいですよ今ね、はい、聞いて思い出された方あるんじゃないかなと思いますが、はいはい、ぜひこちら申し込みはがきですね。
はい、そうなんです、はい、そのお申し込みはがきなんですけれども、はい、乳がん検診の案内チラシにもつけてありますし、
はい、
あとは健康長寿推進課の窓口の方でも配布しております。そして、はい、京都市のホームページでも入手可能ですので、そちらでダウンロードしていただきまして入手していただけたらなと思っております。
なるほど、ちょっと今手元に見当たらないわという方は、はい、まあ、ホームページ開けてもらうか、はい、
そうですね、
はい、健康長寿推進課の窓口に行ってもらうという方ですね。はい、
そうですね、
はい
はい、でそして検診日時などはその申し込み者に対して京都予防医学センターの方から後日郵送でお知らせいたしますので、はい、その通知を見てこの時間帯に行けばいいんだなということが分かるという形の流れになっております。
まずは申し込むということですね。
はい、そうですね、
はい、
で受診方法の2つ目としまして、ちょっと年齢は限られてくるんですけれども、はい、40歳以上の方につきましては指定医療機関で受診することができます。はい
はい、
でその指定医療機関なんですけれども、京都市のホームページもしくは京都市のがん検診ガイドというものがございますので、そちらの方をご確認いただけたらなというふうに思っております。
はい、これ多分届いている、ね、はい、はずなんですよ
ね、
でも、はい、ちょっとどっか行っちゃったという方は、
ね、
はい、こちらはまたどこかでもらえるんですか。
はい、はい、区役所の方でもお配りしておりますので、またわからない場合につきましては健康長寿推進課の方までお問い合わせしていただければ応答させていただきます。
あ、そうなんですね、はい、心強いですね。もう亡くなったからダメっていうのではなくて、
そうですね、もちろん、
はいはい、まずはお問い合わせしていただいて、ね、ぜひ受診を、はい、ということですね。
はい、
大事ですよね。
そうですね、ぜひとも受けていただけたらなと思っております。
本当に早めに見つかったら、はい、助かる命っていうのはきっとたくさんあるのかなって思いますので、はい、早め早めですね。
はい、そうですね、
はい、そして献血の方もぜひ皆さんご協力をいただきたいですね。は
い
は
いはい、お願いします。
はい、ありがとうございます。今日は情報をお持ちいただきました。お二人は、北区役所の健康長寿推進課から地域支援担当の小西さんと、そして健康長寿推進担当の後藤さんでした。小西さん、後藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。